おはようございます。いよいよ明日から7月になりますけれども、今この梅雨の時期でだいぶじとっとしてますけどもね、皆さん体を大切にしていただきたいと思います。今日からですね、イザヤ書の今日40章なんですけども、イザヤ書って、66章あるわけですね。で、聖書も66巻あるわけです。で、旧約聖書が39ですね。で、新約聖書が27ですね。で、イザヤ書もそれと同じなんです。何が同じかというとですね、イザヤ書39章までと40章から66章まではですね、全然違うんです。ですから聖書研究する人は、これはイザヤではなくて他の人が書いたのだとかね、40章からは第二イザヤっていうような言い方とかですね、いろいろされております。まあ、その40章今日から40章以降学んでいくわけですけど、どのように違っているかということも学んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。また今一度イザヤ書を学ぶことが許されていますことを感謝いたします。今日のこの40章からの御言葉を通して、神様の御心をよく知ることができますようにお祈りいたします。お一人お一人の上にご聖霊の満たしが与えられますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。39章までのイザヤ書って読んでいきますと、裁きなんですよ。こういうことをしてたので裁かれる裁きなんですね。とか40章を見てみますとね、一番最初に何が来てるかというと、慰めよ慰めよ私の民よっていうふうに慰めが出てくるわけです。40章からのイザヤ書は裁きではないんですね。主の慰め、主の希望が描かれてくるわけです。ですからこの39章までのですね、この神様の裁きですね、人の罪、神の裁きが中心で書かれているわけですけども、この40章からは違ってくるんですね。で、この40章からの背景はバビロンに捕囚されて、そこから解放された時のそのところが背景になるんですね。これも違うんですね。で、そのね、聖書を勉強している人たちはですね、これはイザヤが書いたのではないっていうふうに言う理由の中にも、イザヤの生きている時代からバビロン捕囚って100年後なんですよ。100年以上先の話なんですよ。そういうところをイザヤが書けるわけがないっていう、まあそういうこともあるわけですね。でもやはり私たちは神様の霊感というものは、イザヤに対してこういうことが起こる、まあこういうことが起こるっていうか、そのことをですね、書きなさいっていうふうにこう、御霊に満たされてここを書いていったんだというふうに私たちは信じるわけです。だからそういう意味でですね、すごく興味深いところであります。で、まず、40章の1節に、慰めよ慰めよ私の民よとありますね。神様の慰めが書かれています。で、まず慰めよ慰めよ私の民よと言ってますね。私の民っていうのは、まあ、ここで言うならば神の民イスラエルのことを言っているわけですけれども、やはり私たちのことも言っていると思います。神の民に対する慰めが語られています。で、2節にエルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。今までっていうのは厳しい言葉だったんですよ。裁きを言う時っていうのは厳しい言葉が語られてたわけですね。でも慰めの言葉ってのは優しい言葉なんですね。で、私の民でしょ。イスラエルの民っていうのは神様を捨てた民なんですよ。偶像に走っていって神を捨てた民です。でも神を捨てた民なのに、それでも神様は私の民と言ってくださるわけですね。私の民、ここに神様の愛って言いますかね、 愛と憐れみ、その心があります。どんなに神様から離れていようとも、どんなに神様に背を向けていようとも、一度私が あなたを祝福すると言われた民を私の民と呼んで、このイスラエルの民をですね、優しく迎え入れてくださるわけですね。で、これは私たちも同じです。私たちも以前は神様に背を向けて罪を犯していたものです。この世のを支配するサタンに従って本当に自己中心の歩みをしていました。でもそういうようなものをイエス様は十字架によって救ってくださったわけですね。だからそういう意味で私たちも、2節にあります、その苦役は終わり、その咎は償われていると言われるわけです。償われていくわけですね。咎は償われていくわけです。で、ちょっと飛びますけど、11節にですね、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くという言葉があります。羊飼いとしての神様がですね、羊である私たちもそうですね、神の民を優しく導いている姿があるわけです。そのように神様は私たちをですね、罪の咎に覆われている私たちを救いへ導いてください。だからもうあなた方の罪の生活は終わった、咎は償われたと言われているわけですね。で、3節見ていきますと、これ有名な言葉ですね。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる、このようにして主の栄光が表されると、すべての憎なる者が共にこれを見る、まことに主の御口が語られる。これ有名なところですよね。これはバプテスマのヨハネがのところで成就している箇所であります。この荒野で叫ぶ者の声というのをヨハネは、これが私だというふうに言っています、各福音書に出てきます荒野で叫ぶ者の声、これはバプテスマのヨハネ、彼のことなんですね。で、ここにですね、荒野で叫ぶ者の声がする、そして、6節見ますと、叫べという者の声がする、ここに声がするんです。声が、荒野で叫ぶ者の声がするんです。叫べという者の声がするんです。何という声が聞こえるんでしょう。主の道を用意せよ。つまりバプテスマのヨハネは何をしたでしょうか。悔い改めのバプテスマを施した人です。ヨハネのもとに人がやってきた時に、彼らに悔い改めなさいと説きました。で、彼らは自分の罪をヨハネに告白して、その告白に従ってヨハネは彼らにバプテスマを施しました。なぜ悔い改める必要があったのか。イエス様が来られるからです。イエス様が来られるから、その備えをせよ。神様の前に自分の罪を告白して、自分の罪を許してもらうために、そして告白して、私は神様の前に自分の罪を告白しますと言って告白したものに、ヨハネはバプテスマを授けたわけですね。それはイエス様に会う準備です。荒野で叫ぶ者の声は神に会う備えをしなさいと言います。じゃあこの6節にあります叫べという者の声は何を言ってるかというと、人は皆草のよう、その栄えは皆野の花のようだと言ってます。そしてこの草とか花、野の花っていうのは何かというと、8節にあります草はしおれ、花は散るってことなんですね。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つと言ってます。つまりこの荒野の叫ぶ声、叫べというものの声は、まず神様に会う備えをしなさい。そしてまた、この私たちに与えられた御言葉は、御言葉こそが永遠に立つものである。 人の考え、人の作り出したものではなくて、神の御言葉は永遠に立つものだ。だからこの言葉に従いなさいという声がしていくということなんです。これが神様の慰めなんですね。私たちに慰めが与えられます。罪は許されました。さあ神に会う用意をしなさい、備えをしなさい、この御言葉にしっかりと立ちなさい。これが神様の与えられる慰めだということですね。慰めっていうのは、私たちは生涯において慰めっていうのをやっぱり必要にしてますよね。慰めっていうのは特に医療、教育、福祉の世界などでは慰めっていうのは大切にされます。私たちは生きるにしても死ぬにしても慰めを必要としています。なぜならその慰めっていうのが支えとなって生きる力を生み出すからです。だから聖書には慰めっていう言葉はたくさん出てきます。慰めっていう言葉は本当にたくさん出てきます。パウロでさえ私は慰められましたと言ってますね。人はやはり慰められてこそ生きる力があるわけですね。今日ここに飾ってますけどね、このアジサイ、どこのアジサイか知ってます？そこの玄関に植えられてたアジサイなんですよ。これどこから来たか知ってます？私が10年以上前かな、金沢の斉藤先生にもらったものなんですよ。でそこ植えてたんです。ずっと花が咲かなかったんですよ。で今年初めて花が咲いたんです。江口さんがそれで、これ飾ってもいいですかって言ったら、あ、ぜひどうぞ、皆さん見せてあげてくださいって言って、10年目に咲いたアジサイです。10年以上だと思うんですけどね。大きな慰めですよね。これいろんなことを教えてくれると思います。10年間花が咲かなくても10年だったら咲くんですよ。もう諦めてました。もうこのアジサイ花咲かないよなって、斉藤さん先生にももらったアジサイ咲かないんですよとも言えないしなと思いながらいたんですけど、ああ10年経ったら咲くんだと思って。だからですね、皆さん信仰生活がどんなに葉っぱばっかりで全然実を結ばない、私の信仰は全然実を結ばないって言っても10年経って実を咲かせることもあるんですよ。これは神様の、やっぱ神様っていうのは、慰めっていうのは私たちがこう諦めていた時に与えられるものかもしれません。なぜここで神様はイスラエルのために慰めよう慰めようと言ったかというと、バビロンに捕囚されたんですよ。神の民なのに、神の民であるのに、なぜ私たちはこんな苦しみに遭わないといけないのか。70年間もずっとバビロンで捕囚の生活を送っていたわけです。でも70年経ってやっと帰ってこれたわけですよ。彼らは何のために70年も捕囚されたんでしょう。悔い改めるためです。悔い改めるためです。70年目にして彼らやっと悔い改めて神様の導きによって帰ることができたんです。だから慰められたんですね。時間というものは私たちを絶望に追い込むことがあります。時間というものは私たちに希望を失わせるものが時があります。これだけ経ったのに、これだけ時間が経っても何も起こらない。でも神様はちゃんと10年目に花を咲かせてくださるんですね。70年経ってやっと彼らは帰ることができたんです。そこで初めて、これが神様の慰めだと思うんですね。もっと早く返してくれればいいのにと思いますけれども、それが神様の時なんですね。一番いい時なんですね。さてここで神様は声をね、荒野で叫ぶ者の声、叫ぶという者の声を通して私たちは神様に会う心の備えをしていないといけない。そしてまた御言葉にしっかり立たないといけないということを教えてくださいますね。そして9節から見ますとね、9節に ここにシオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。この9節の言葉って新約聖書でのどこで引用されているかというと、ロマ書の10章なんです。ちょっと開けてみましょうか。ローマの10章、有名な箇所なんですよ。このエルサレムに良い知らせを伝えるものよってありますけども、ローマの10章の14節から、ローマの10章の14節から、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。この15節のですね、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、これがイザヤの40章の9節なんです。その言葉が引用されているんですね、ロマ書の中で。ここでは福音を伝えていきなさいということでこの言葉が使われてきます。だからここでもそうなんですよ。イザヤ書の40章の9節もそうなんですよ。伝えよって言ってるんですね。伝えよ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ、と伝えなさいと言ってるんですね。彼らは神様に慰められた者たちは、神様の備えをし御言葉にしっかり立った時に、今度は自分たちだけではなくて、エルサレムの人、ユダの町、私たちは全ての全世界の全ての作られたものにこのことを述べ伝えていきなさい。だからこれは慰められた喜びを神様にこう伝えていきなさい、もっともっと伝えていきなさいということを言ってるわけですね。ですから私たちはやはり伝えるってことは大切なことですよね。で、なぜ慰めのメッセージが私たちにとって力になるのかっていうと、飽きなくていいですけれども、コリントの第2にはですね、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます、見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです、ということもあります。私たちが目を留めるものは何か、見えるものではなく見えないもの、神様の、神様っていう目に見えないもの、その方に目を留めていくならば、大きな慰めを私たちは得ることができるわけですね。そしてそのことを伝えていきなさいとあるわけです。で、40章の9節から、11節までちょっと見ていきますとですね、ここに3つの見よという言葉が出てくるんですよ。見よ、私たちは主に罪許されて慰められたものです。慰めを受けたものです。咎は許されました。そして私たちの心は主に合う備えをしております。そして私たちは御言葉にしっかり立っていくときに、そのことを私たちは他の人にこう証しをしていきますよね。でもそういうものに対して神様は三つの見よっていう、見なければいけないものがあるということを言ってます。で、何かというと、まず9節の一番最後ですね、見よ、あなた方の神よと言ってます。私たちは神様を見なければいけない。しかもここに何と書いてあるか、あなた方の神です。遠くにいる神ではない、知らない神ではない、私の神です。私の神を見なさいと言ってるんですね。私の神ってどんな神様なのか、私の神って一体どんな方なのか、それね、12節からずっとあるんですけども、全てを作られた神、比類ない神、ここにずっとそのことが書いてあります。まあ、ちょっとそこ今日は省くんですけども、私の神様なんですよ。 私の神様を私たちはどれだけ見ているかということです。私の神を見なければいけないんですね。私たちは人を見ます、この世を見ます、いろんなものを見ます。でも一番見なければいけないのは神様なんですね。でもサタンは私たちを神様から目をそらさせます。他のものに目をそらさせてきます、ね、人を見せます。あの人こんなに立派ですよ、あの人こんなに立派なことやってますよ、すごいですね、人を見ます。人を褒めさせ、人を褒めたたえさせます。でも私たちが見るべきものは神様のはずなんですよ。どうしてもやはり私たちは行いっていうことを見ていくときに、あの人は素晴らしいな、でも反対にそれ反対に言うとですね、私はできてないっていうふうに見てしまいます。私はできてない、はあ、私はダメだな。人を見て自分を見させますね、サタンは。でも私たちが見るべきものは神様なんです。神様ってどういうお方ですか？神様って私たちができないからもうダメだと捨てられる神様でしょうか？さっきも言いましたね、10年目で咲いたんですよ。人の人生ってもう今見ているそのものがその人の人生ではないわけです。今は谷の状態にあるかもしれない、今は山の状態にあるかもしれない、わからないわけですよ。人を見ると私たちはつまずきます。でも私たちが見るべきのは神様なんです。しかもあなたの神様です。神様はいつまでたってもあなたの神なんですよ。もう罪を犯したから私はもうあなたの神なのにやめたという神様ではないんです。いつまでもあなたの神なんですね。で2番目の御代は10節にあります。御代、神である主は力を持って来られとあります。力ある神が来られるってあるんです。神様ってどれほどの力があるんでしょうか。この前コーヒーアワーで全てあの何でもできる神様っていうでちょっとあの話しましたけども、特にその中で一番の何でもできる神様っていうのは人を変える力があるっていう感じです。人を変える力があるんです。何でもできるって言ったら、なんかこう何でもですか、山を動かすとか、なんかこうすごいことをやるっていう、奇跡をやるっていう感じがしますけど、そうじゃなくて人を変える力があるんです。人を変える力です。愛のないところに愛を持っていく。そしてまた私の心が本当に荒んでいる時に、そのような心を潤してくださる人を変える力がある。そういう神様なんですよ。その神様を見なさいって言ってるわけです。変える力があるんですね。力がある神様です。人を変える、そしてまた物事を動かす、私も変わる、あの人も変える、その力は神様が持ってます。ただ私の思うようには変わりませんよということです。私が思うように変えてくれたら、ああ神様素晴らしいになるわけですけども、私が思う時ではなくて、私の思うようにではなくて、神様の思うように力を変えてください、変えてください、人を変えてくださるわけですね。で3番目の御代は10節の真ん中にありますね。御代、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。報いてくださいます、報いてくださいます。よくやった良い忠実なしもべよと、私たちを報いてくださいます。そしてその報いとして11節に、さっきも言いましたけど、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。優しい羊飼い、良い羊飼いですね、良い羊飼いとして来てくださいます。身腕に子羊を引き寄せ懐に抱きですよ、乳を飲ませる羊を優しく導く。ラサラという人が死んだ時にアブラハムの懐に入れられましたよねという記事があります。懐ってどういうところでしょうか。懐、父親の懐、懐に赤ちゃんを抱く時に、こう懐に抱く時にその赤ちゃんは安心していきますよね。だから本当にこう安息なんですね。 安息です。羊がこの羊飼いの腕に抱きかかえられて本当の慰めを得るわけですよね。安息、平安、安心、いろんな言葉あります。そのようにしてくださる、それが私たちの報いですよ。神様が私たちを報いてくださる、私たちの働きに報いてくださる。だから私の働きは絶対に無駄ではないということです。神様のために苦しむこと、神様のためにいろいろやること、すべて無駄ではないということですね。そのことを私たちは知らなければいけないんです。それを忘れるんですね。だからいろんな私たちは苦しみに遭うわけです。ところがですね、ちょっと飛びます。27節に飛びます。そういう神様なんです。で、そのちょっと飛んだそれまでには、さっき言った全てを作られたとかですね、全能の、何でしたっけ、比類なき神様という姿があるんですけれども、ちょっと27節に飛びます。27節に、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると、つぶやいてるんですよ。ここでつぶやきがあるんです。慰めよ慰めよと言って、神様は私たちを慰めてくださるわけですね。ちゃんと私たちに神様に会う用意をさせてくださるわけですね。で、私たちにこの御言葉っていうですね、もうしっかりしたもの、確立したものを与えてくださってるんですよ。神様を見なさいっていう、見るものをちゃんと教えてくださってるわけです。ところがそれでも私たちはつぶやくんです。つぶやくんです。何をつぶやいてるんでしょう。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされている。私のしていることを神様全然見てくれない。神様は私に何の報いも与えてくれないというね、つぶやきが出てくるんです。なぜつぶやいたんでしょう。拒絶されたと感じたんです。自分の苦しみから目を背けられると感じたんです。見過ごされていると感じたんです。神様は確かに偉大なお方ってのは分かるんです。しかしそのお方と私に何の関係もないと思ってしまうんです。私のことだと何にも思っていない、私が今どういう状況にあるのか分かってくれてない、そして助けてもくれない、そういうことを彼らはつぶやいたんです。ある教会のね、人、ある教会の人のある人が私に言ったんじゃないですけども、私の知り合いに言った言葉をその知り合いから聞いたんですけど、この人何年もいたんですけどね、もう教会出てくときに最後にこう言ったんですよ。神様は私に何一ついいことをしてくれなかったって言ったんですね。ああ、そういう人もおられるんだと思いました。つまりその人の思いっていうのは、私が思うように神様は動いてくれなかった、私が思うような風にはしてくれなかったということなのかなと思います。でもここでもつぶやきもそうなんですね。彼らがつぶやいているのは、私の道は主に隠されている、主は私の道を、私の行く道、私のこの状況を全然見てくれない、私の訴え、私はいくらこう祈ったのに祈りさえも見過ごされたと言ってるんですよ。そう思われる方おられます。私もそういう思いがある。神様全然私の言うことを聞いてくれない、全然こう状況を変えてくれない、何が問題なんでしょう。そうだと全く希望を持てない、必死にそこから逃げようとしているのに、祈りもするんだけども何の変化も起こらない、依然として苦しみの中に置かれたままである、そういう時私たちは神様に見捨てられたと思うんですね。そう思います？そう思う時って私たちはやはり なぜこの苦しみから解放されないんだろう、神様はなぜ私の祈りを聞いてくれないんだろう。私が願っているのは悪いことではないんですよ。でもそれをなぜ聞いてくれないんだろうと思ってしまうんですね。ユダの民にとってみるならば、バビロン捕囚がやっぱりそれだったんだと思います。その言葉に対してイザヤは何と言っているか、28節29節です。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる、とイザヤは言ってるわけですよ。ですね。分かってるわけですね。あ、神様そう言われるんだと思うわけですよね。確かに神様は永遠の神様です。地の果てまで創造されたお方です。それは分かってるわけです。そのお方と私とどう関係ができるんだろうと思ってしまうわけですね。一つ大きな問題は何か、さっきの見よという言葉が3つ出てきました。見よ、あなた方の神を。見よ、神である主は力を持ってこられ、その身腕ですべを治める。見よ、その報いは人ともにあり、その報酬は主の御前にある。ここに見よっていう言葉があるんですよ。いろんなことでつぶやいてしまう、不平不満を言ってしまう、その大きな理由は何か、神様を見ていない、神様を知らない。どういう神様かということ、私たちはまずそれを知る必要があるんだと思います。神様ってどういうお方なのかということです。でここのですね、28節の 後半の疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れないっていう言葉があります。疲れることなく弱ることなくっていうのは、人はみんな疲れるんですよ。人はみんな疲れます、弱ります。なぜ何に疲れるんでしょう、何に弱るんでしょう。一つは人との関係があると思います。人との関係に疲れる、弱ってしまう。また世の中の生き方に対しても疲れる。そして世の中を見ていても疲れる、弱る。私たちはね、私たちはそういうものです。ところが主は違うんですよ。疲れないんですよ、弱らないんですよ。ということは、私たちが神様にどんな不平不満を言ってもですよ、それがずっと続いたとしてもですよ、神様はそれを聞きながら、ああもうこの人の言うことまた同じこと言ってる、ああもう疲れた疲れたとは言われないということです。私たちは人が何かこう同じことずっと言ってくると、ああもう分かった分かったっていうふうに思ってしまいます。で、言うことに疲れたりします。言われることに疲れる、言われることに弱ることがあります。もう分かったから、もう何回言わなくても分かったから、特に子供なんかがこう同じことをこう言ってきたりしますよね。私たちやっぱりそういう時疲れます。もういい加減にしてくれと思う時あります。神様はいい加減にしてくれとは思わないってことですよ。私たちの言うことをいつも聞いてくださる、何を言ってもずっと聞いてくださる。疲れないんです。ね、ですね、一人の東大の教授さん、東大の教授がストレスの解決方法として次の4つのことを言ったそうです。これはあくまでもこの世の考え方ですよ。ストレスの解消法、1番睡眠、2番アルコール、3番歌、4番掛け事、ただしこの掛け事は勝つこと、この4つを言ったそうです。ストレスの解消法に睡眠、アルコール、歌、掛け事、まあこれに勝つ、掛け事に勝つということですね。そうするとストレスが解消するんだそうです。でもその人が言ったのは、その人が言ったのは、でも最後にこう言ったんです。この人は しかし何と言ってもストレスに対する最も効果的な方法は心に喜びを持つことです。なんだそうです。心に喜びを持つこと、それがストレスの解消法だと言ったんです。これは世の中の考え方です。もちろん世の中の心にこう喜びがあるとね、あ、なんかあの人いつもと違うな、なんかすごい嬉しそうだなって言って、その困った顔じゃなくて、あ、喜びの顔になってくる。それが一番のストレスの解消法だと言ってるんですね。でもですね、神様は何がどうしたらストレスの解消になるのか、私たちがそうやってつぶやく解決になるのか、一つは私の人生、まあ人生って言いますかね、生き方、本当の目的は何かっていうことを知ることっていうことです。人生の本当の意味とその目的を知ることだって言ってますね。私たちが生きていく上で何が目的なのか、どういう生き方をしていくのかということを、私たちはそれをまず知ることが大切なんだと思います。世の中は富、快楽、そういうもののためですよね。でも私たちの生き方っていうのは一体何なんだろうと思います。ですね、待ってくださいね、ちょっとすいません、あ、なくなった、すいません。私たちにとっての生きる目的っていうのは神様の栄光のためです、ね、私たちにとって大切なことは何かっていうと神様との関係です。どういうふうに生きていくのか、どういうふうに私たちは神様とつながるのか、そのことを本当に理解していくときにストレスから、解放されるっていうことはそこまで生きていいか分かりませんけれども、でもやはり私たちが大切なのは自分は何のために生きているのか、何を目標として生きているのか、お金のためなのか、生活のためなのか、それがこうはっきり分かってくるときに、私は主の栄光を表すためなのだってことが分かってくるときに、私たちの生き方ってやっぱり変わってくると思います。そして誰とつながっているかですよね。人と、この人とつながっているから安心じゃなくて、神様とのつながり、神様と私はちゃんとつながっているんだ。だから私たちは私の神と言えるんです。神も私の民と言ってくださる。その関係を私たちは持っているということをしっかりと知っていることが大切なんだと思います。でその次に30節と31節読んでいきますと、ここに私たちの、とって本当の、力づけられる言葉があります。30節に、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。死を待ち望む者、新しい力を得る。で、それはわしのように翼を広げて登るっていうことでこう例えてみます。わしって皆さん見たことありますか。わし、わし、あまりこういうふうに飛んでませんね。スズメ見たことありますか。スズメはありますね。スズメ飛ぶときどうやって飛びますか。スズメが地上からパーッと上がっていくとき、そこずっと飛んでる、羽をバタバタバタバタさせてるじゃないですか。羽をバタバタバタバタさせてこう飛んでいきますね。わしは最初は確かに羽をバタバタさせていくけども、高く登ることができるわけですね。で、なぜそう登るかって、上昇気流に乗るんですよ。その翼を広げて最初わーっと舞い上がっていって、上昇気流に乗っていった時にずっと高いと、自分の力ではいけない高いところまで登っていくことができるんだそうです。上昇気流に自分の身を任せるということです。そして登っていくということです。これを例えに入れているように、 死を待ち望むっていうことなんですね。死を待ち望む者はっていうことに書いてあるわけです。ジタバタしない、自分でつぶやく者、人の多くはジタバタしている。どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい、腰を足をいろんなことをやっていく。それはスズメの飛び方です。わしは風に身を任せてスーッと飛んでいく。ジタバタ、どんなにジタバタしてもちょっとしか飛べないわけですね。でもその気流に身を任せるときにスーッと上がっていくんですね。死を待ち望むというのはそういうことだということです。自分でバタバタバタバタするんではなくて、神様に全てをこう委ねていく。待ち望むっていうことは、待ち望むっていうことは、私は今すぐに変えてほしい、今すぐにこの状況を変えてほしい、今すぐにあの人を変えてほしい、今すぐに私の生活を何とかしてほしい、今すぐにと思ってしまうわけですね。それはジタバタするっていうことです。でも待ち望むっていうことは、主の決められた時、主のなされるように、全て主が、あなたが決められた時に決められたように、その御心のままになさってください。そして私はその主を待ち望むことができますように。この待ち望むことができるかできないかっていうのが信仰の戦いなのかなと思います。待ち望む、主を待ち望むことが大切で、主がまだそれをされようとしないのに手前でバタバタバタバタするのではなくて、祈って待つ、待つってことは本当に大変だと思うんですよ。私たちにとって全然周りが変わらないのに祈り続けるって本当に大変なんだと思います。アジサイがそうなんですよ。10年間咲かなかったのが咲いたんですよ。それを思うとですね、私たちは主は本当に主の時に、それことがなされた時に素晴らしい花を咲かせるんだと思う。信仰もユダヤの民は70年間の捕囚の間、なぜ神様は私たちをこんな苦しみに合わせるんですか、なぜなんですか、なぜ私たちをまた元のところに返してくれないんですかっていうことをずっと祈ってたと思います。でもずっとその祈りの中で、本当に死を待ち望むことができた時に、死は一番良い時にバビロンを滅ぼしたペルシャのクロスという人を出現させてくださり、彼によって帰っていいよっていうことを言ってくださったんですね。神様を待ち望むときに、神様は最高のことをしてくださる。今私たちがこうしていっても最高のことにはならない。だからこの待ち望むっていうのは、本当に全てをこう主の時間を待つ、この待ち望むっていうのが、私たちにとってみるならば信仰の戦いというか、いうことかもしれません。主よ、どうぞ私が主の時を待ち望むことができますようにと、こう祈ることが大切なのかなというふうに思います。捕囚から帰ってきても、恵みから帰ってきても、つぶやく人はいたんです。いつでもいます、つぶやく人は。でもそのつぶやく人も私の民なんですよ。慰める私の民なんです。その人が本当に最高のものを得るように、神様はずっとその人を守り導き続けている。私はいろんなことがあってもつぶやいても、神様は私のことを忘れずにずっと見守ってくださっているということを、私たちは知ることが大切なんだということを聖書は言っています。では最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。慰めよ慰めよ、私の民よと言われました。私の民であります。イエス様を信じた者は私の民です。神様の御心は私を慰めてくれることです。罪を許し、死を信じる者として、ああいうものとして私たちは慰められました。どうかその慰められたものとして、 主を見ることができますように、この主はどんなお方であるかをよく知ることができますように、そしてまた私のことをいつまでも弱ることなく見守り続けておられる方である、そして主の時を私たちは待ち望むことが必要であるということを今日学びました。どうぞ私たちの信仰を主が守ってください。このひと時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。